信仰の道を歩みゆく主の子供らに恐れあり、礼と誠をもってまず祈ら、祈りを聞きたも主よ、諸人こぞりて汝に来た。
聖書の御言葉をご一緒にお読みいたします。では聖書のではルカ伝をお読みいたしますね。ルカ伝ルカ伝でありますけれども、ちょっとすいません。それでは16章ですかね。ルカ伝の第16章でございます。ルカ伝の第16章ですね。それでは一節から、13節までを、ご一緒にお読みしますね。一節から13途中までになりますけど、イエスまた弟子たちに言った。ある止める人に一人の試合に遭い、主人の持ち物を費やしおりと訴えられたが、主人彼を呼びて言う。我が汝に尽きて聞くところはこれ何事ぞ。勤めの報告をいたせ、何時この後試合人たろうえし。試合人心の内に言う。いかんせん主人我が勤めを奪う。我土掘るには力なく、物乞うは恥ずかし。我なすべきことこそ知りたれ。隠せば勤めをやめられるとき、人々その家に我を向かうるならとて、主人の負債者を一人一人呼び寄せ、はじめの者に、何時我が主人より追うところ何ほどあるか答えて言う。油百たる試合に言う。何時の少々取り早くずらして五十とか。また他の者に言う。追うところ何ほどあるか答えて言う。麦百試合に言う。何時の少々取りて八十とか。ここに主人不義なる支配人のなしことの巧みなるにより彼を褒めて、この世の子らは己が自体のことには光の子らよりも巧みなり、我何時らにつく不義の富をもて己がために友を作る。さらば富の移る時その友何時らを常しめの前に生じに中なる者は大にも中、生じに不中なる者は大にも不中なり、されば何じらもし不義の富に中なるぞ、誰か誠の富を何じらに任す。また何じらもし人のものに中ならぞ、誰か何じらのものを何じらに。しもべは二人の死に金使うことはあらず、あるいはこれを憎み彼を愛し、あるいはこれに親しみ彼を悲しむべければない。何ちら神と富とに金使うことはあらず。はい、まあそうなんですね。 イエス様のお話は、大体例え話が多いわけでございまして、この後のところだけはですね、この後黄泉の世界の話に関しては、ここだけはね例え話と言ってないんですけど、大体はイエス様のお話は例え話、でありますから、よく質問を受けまして、私もはっきりこうだっていう答えはどこにもないんでしょうけど、特にここはよく受ける質問の一つであります。イエス様、不義の富をもって己のために友を作れと、こういうふうにおっしゃってますけども、そういうことやっていいんですかという話を時々聞くわけですね。ですから、聖書を読むときに、その前の例え話からのこれ続きですからね、この、ここを唐突にイエス様が不義の富をもって友を作れとおっしゃったわけじゃなくて、その前段としてこの例え話をなさったわけです。だからこういう例え話だけを見ると、ここに限らず、なんていうんですかね、ちょっと首をかしげてしまうようなですね、ことは多いと思うんですよ、イエス様のお話の中に。だけどその時にですね、例え話だから、どうしてもその例えられているものを私たちと結びつけて直接しまうから、と思うことが時々あるわけであるし、そうですね。だけどもその誰にこれ例えているかっていうことでありますね。ですからイエス様のお話は我々を例えていることよりも、世の中の人、さらに言えば世の中で良くないと思われている人、いわゆる悪しき人々、そういう不義の中に生きている人々ですね、そういう人々の例え話を例えることが多いので、我々自分のことだと思ってですね、自分に直接例えるとちょっと話が違ってくる場合がありますが、我々はイエス様が例えているのは、例えば不義の裁判官というのもありますよね、聖書の中には。不義の富というのもありますけど、不義の裁判官という例えもあるわけです。不義の裁判官というのはイエス様のことを例えているわけでもないし、救われた私たちのことを例えているわけでもありません。世の中で正義に立って人を裁くっていうんじゃなくて、人をいろいろとですね、偏って、人を裁いてしまっているという、こういう不義の裁判官もそうですね。だからそれも一緒ですけども、それはみんなですね、そういう世の中の人、世の中の人でもさらに悪いという評価を得ている人々。じゃあなんでそういうですね人々をイエス様は例え話によくお持ちになるのかっていうことですけど、それはですね、そういう人ですらも良いことをしているっていうか、ためになることをしているっていうか、この場合も自分のためになることをしているっていうか、そういう人ですらもやってるじゃないかと。まして我々はですね、もっと素晴らしい神の国の人間ですから、はるかに私たちはもっと本当に素晴らしいことをできていくということを言いたいわけですね。だからいつでもですね、それを我々が我々のことを言ってるっていうふうに思わない、そういう世の中の悪しき人ですらも
まあ自分の子供にはですねいいものを与えるじゃないかと、でまして神の国の 人がそうですね、まして天の神様が自分の子供に悪いものを与えるわけがない。世の中の悪い人ですらもこういうことをやっている、ね、信仰ない人ですらもこういうことをやっている、うん、そのこういうことっていうのは、まあ、ある意味いいことをやっている、ね、ならば我々は、まあ、はるかにはるかに優れたものじゃないでしょうか、まあ、人間だけじゃありませんよ、うん、時にはですね空の鳥に例えることがあるね、うん、空の鳥ですら、ね、明日のことを思い煩って生活してない、うん、まして、空の鳥でも神様はですね、ちゃんと食べるもの着るもの寝るところを、ね、備えていてくださる。まして人間は鳥よりもはるかにはるかに優れたものなんだから、私たちは神様が与えてくれないわけがない、備えてくれないわけがない、まあ、そういうふうにこう、まあ、アンチテーゼではないんだけれども、ちょっとあの逆からイエス様みたいな例え話が多いんで、我々のことを例えてるわけで、我々鳥でもないし、けれども鳥を見なさいと、ね、あんな鳥すらも、まあ、言ってみればその昆虫でも虫けらでも神様はちゃんと養って育てて、我々虫けらだ昆虫だって言ってるわけじゃなくて、虫でも昆虫ですらも神様こうして面倒を見てくださって、まして、人間神の愛したも私たち一人一人が恵まれていかないわけだから、まあ、そういうふうにこの例え話のところを見ていただくといいと思うんですよね。ですからこのある富める人に一人の支配人、まあ、確かにこの支配人は不義 の富を用いて、ね、不義の富を用いて、まあ、そして、自分が解雇された後のことをまあ、お膳立てで準備してたわけだということですね。だからこういう人ですらも友達を作ろうと、不義の富を用いてでさえも、ね、友達を友人を、ね、作って自分を迎え入れてもらうために、そうですね、その人たちをに有利なことをしてある。まして私たちはもっと素晴らしい祝福されたものですから、ね、まあ己がために友を作っていくっていうことは大切なことだと、不義の富じゃなくて私たちはちゃんと正しい正当な富を用いて、でも用いてでも、人間関係を構築していくっていうんですかね、人間関係ということを大事にしていくということですね、はい、まあそういうことをおっしゃりたい、だと思うんですよね、はい、そしてやっぱりそれは富の持ち方ということにもちょっとつながっていくんだと思うんですけれども、たくさん私は富を持ったらそういうことができますっていうんじゃなくて、小さいところに忠実な人は大なるところにも忠実である。まあ、これもまた真理でありますよね、はあ、小さいものに対しては適当にやってるけども、まあ、大きなものになったら私はやりますっていうね、うん、ニュージーランドで一度お会いした牧師先生、いや会ってないんだよ、私は会ってないんだけども、そのニュージーランドでまあ日本人の牧師先生で頑張ってる先生がかつていらっしゃって、うん、私もその頃は私も頑張って開拓でやってるものでありました。けどその牧先生を言われてですね、甲子園球場後楽園球場ぐらいの人が集まってきたら私は大説教するんだとこういうふうにですね、おっしゃっていたわけなんですけど、それは私からしたらね全く非現実的な話であって、それは1人でも2人でも3人でもね、に対してでも、に対して素晴らしい話をすれば、それは1000人2000人でも同じであります、 一人の人が何か そうですね、益となったと、慰められた、励まされた、力を得たというのであれば、それは千人も二千人も一緒であります。同じですね。ですから、一人二人だったらあんまり大した話はできないけれども、2000人ぐらい来たら私は大説教できるんだってことにまあ豪語すると、これもねちょっと錯覚ですよね、はい、錯覚であります。小さいことに忠実であるということと、それは大きくなって忠実であると何も変わりません。そうですね、ですから、私もそう思いますよ。私の父親もあの教会も、六畳一間の、 借家で教会を始める、まあ、鹿児島教会もそういうところが始まったわけですよ。一緒でイエスの御霊教会はみんな、大体4畳半から始まるっていうのは、まあ、非常に伝統的になってますけど、まあ、今はもうそういうことないと思いますけど、まあ、私の時代からそういうことでありまして、だから六畳で私も開拓伝統というのを始めた時に、監督が来られてですね、監督先生が来られてお祈りをしてくださいました。そしたらその時にですね、いやーこんなね六畳という広いところから始めるのは羨ましいというふうに言われてました。大体みんな4畳半ぐらいから始まる人がいて、あそうですか、それは本当に感謝でありました。ですから、でもじゃあその6畳だか4畳半だとかそういう目で見えるサイズが小さい時にはあんまり大して神様の働きがなくて、それから大きくなったら神様の働きが現れるのかって、そういうこともありませんで、まあ やってることはもう本質的に全く一緒でありますね。ですからその6畳一間でもですよ、ある方が訪ねてこられてね、というか訪ねてきたというか連絡があってですね、そして、この救いを受けたいとこういうことでありますね。で、それで、分かりました、それじゃ あなたの今在学中の筑波大学の方に、私は茨城にいましたから筑波大学にじゃあ行ってお会いしましょう、まあそれは向こうから本当にそうして、次々と救われる人がこう与えられてくるわけでありますけど、ね、しまいには六条の街道に、まあ、そこに椅子を置いてましたけど、まあもう満杯いっぱいになってくるわけであります。ですからまあそれでまあそしたら筑波大学の方にもそうですね、信者さんがお勤めになってますから、その協力を得まして、そして近くの川を探しておいてもらって、そして水トレの救いがなされて、まあいつでもまあ最初は本当に水トレからまた神様の技がそこに証しが与えられている。ですからまあその、まあ私たちは何をなすべきかということを問われたら、水と霊ですよね。聖霊を受けなさい、洗礼を受けなさい、水と霊を受けなさい、分かっても分からなくてもそこから始まりですよ、まあこれは基本でありますね、だけどそれは相手がそのやっぱり求めているからですよね。相手が何か分からないけれども、まあ、救いを求めているわけで、で求めているけれども頭では分かってないわけですよね、で分かってないけれども、どっかで何か分かってるという部分もなければ、そんなに救われてですね、洗礼を受けて、そしてその後神様に祈って進んでいくっていうところはならないわけなんですけど、だからそういう意味ではこれも理屈ではないわけでございますね。まあ、けれども人間の頭はですね、いろいろと理屈がないと動けないところもありますから、だからですね、まあこうですよこうですよ、だからそこでお明かしっていうのはすごい重要だと思いますね。お明かしは実際にこういうことがありましたっていう、まあそういう データですからね。まあお祈りをして神様を見上げてイエス様を信じていくならば、そうですね、そのまあみんな問題を抱えてまずは来られる人多いですからね。まあその問題もまあ良き方向へと神様は導いてくださいますけど、まあ、問題が解決するっていうことは素晴らしいことですよね。だけど我々はその解決すれば全てが解決するのかっていうと、そういう問題でも長い神様の視点から見るとそういう問題でもなくて、その問題を通して私たちが学んでいく、教えられていく、成長できていくっていうところの方が、まあ、メリットが大きい部分もありますね。ですから、まあ、私たちはまあこのまあ、それで不義の富を持ってね、己のために、だから我何時らに次ぐ不義の富を持って己のために友を作れ、うん、でここで不義の富って言ってる、ここの不義の富って、まあ、イエス様がおっしゃってるとすれば、まあ、すればって書いてあるから、まあ、言うんだけども、まあ、これはまあということで、まあ、この不義のまあ使用人のね、支配人の人のやったことは、これはまあ確かに、悪いことでありますね。まあ法律的にはこういうことを聖書が進めているわけはありません、うん、けどもこういう悪い人ですらもうそれ何のために使ったかって言ったら、自分を迎え入れてくれる友達を、ね、受け入れ先を、まあ覚悟していこうとして、ね、友を作った、ということですから、まあ我々ただじゃあその不義の富を我々が使ってそういうことしろって言ってるんじゃなくて、もう富のシステムそのものが不義だっていう、まあ、意味ですよね、だからそれはなぜかというと、それは人間の作ったもんだし、だからこれは天国にはそういうそういう意味での富はないわけですよ。そういうお金とかですね、紙幣とかね、通貨とかそういうものは天国にはないわけであります。まあ銀行もないわけです。両替所もないわけです。はい、中央銀行も何も天国にはないわけですよね。でだから天を仰いで私たちがですね、神様与えたまえ与えたまえって一生懸命お祈りしてるんですね。まあ悪いけど私は持ってないっていうしかないですから、神様の側からすれば。ここにはドルもないし円もないしユーロもありません、ね、天国にはねそういうものは一切ありません、だから神様に向かって、ね、そうして天を仰いで祈ってもいいけども、そこにはないっていうことは知っとかない。だから不義の富ってなぜいるかっていうと、それはこの地上のもの、世のもの、人間の作ったシステムだから、だからそういうことを見たときに、しかしそれを持って私たちはそうですね、私利私欲を満たすためにそれを用いていくんじゃなくて、それをそうですね、まあ水奴隷の福音ね、これを私たちが伝えていくということに立って、ね、進んでいくときに、救われた人々はある意味で信仰の良き友であり霊の友でありね、兄弟姉妹ですから、まあ本当にありがたいことだと思うわけでありますね。何もそういうことを期待してやるわけでもないですけど、我々は、まあ神様の福音を述べ伝えていくところに、私たちがさらに自立していけるため の自立に向かって神様は必要なものをさらに増し加えてください。この水トレンの福音が伝えられていくと、これ結果としてですね、それを求めちゃいけないんだけども、ね、我々は求めるのは神の国と神の正しきであります、けれどもなんかいろいろおまけとして、着るものも食べるものも飲むものもみんなくっついてくる。これらのものはあなた方思い煩らなくていいですよ。思い煩らっているものは全てあなた方に付け加えられていくから、まだ神の国と神の義を求めていけばいい。求めるものを間違っちゃいけないですね、はい、求めるものを間違うということで、ね、 これを罪っていうわけですね。罪というのは言語的に見ていくと的外れっていう意味なんですね、ある意味で、だから的が外れてるから豊かになれないっていうことはあるわけでございますね。世の中の人見てたら、まあ的外れの人も多いからそれ勉強になるわけですね。だから、そこで友を作るという、まあどういう、まあ、形でも、まあそれはその人その人なりのいろんな形があると思いますけどね。で友を作るということは、ここでイエス様が述べていることだし、我々にとってみればやっぱり水と霊の福音ということにこれはもちろんつながっていくわけだし、それから、そうですね、生じにチューンであるということが大事にもチューンであるということですから、何も大きなことに忠実であろうと頑張らなくても小さなことに忠実であればそれも一緒だと、まあいいですね。ですからこの人間同士もいろんな信頼関係というものが生じてきますけれども、私たちは人間に対して、そうですね、の関係を築いていくということと神様に対する関係を築いていくということは、まあ、これまあなんかこう、そうですね、分けてできないようになったんですよ、人間。私たちが人間に対してすることは神様に対してもしてしまうし、神様に対してしていくことは人間に対してもしていくわけ。それを使い分けていくことは不可能なんですね。だから、人間に対しても忠実だということ、神様に対して忠実な人は人間に対しても忠実だし、人間に対して同士での、まあ、ある意味での忠実ということですね、信頼関係。それは言えることで、生じに忠なるもの、大事に忠であるのも一緒ですよね。人間に対して忠実なるものは神様に対しても忠実だ、まあ、そういうことももちろん言えるわけだと思うんですね。ですから、まあ、聖書の言葉でもですね、私たちは、ほんのわずかのね、ささいに、まあ、素通りして読めば してしまうような言葉であっても、そこに目を留める、その小さなところの一句に目を留めていくっていう人は、また神様から大きな、そうですね、示しを示されてくるっていうことも、あると思いますね。ですから、まあ、友を作りなさい、富の移る時その友男女を常しえの住まいに迎えてくれる、まあ、その逆もだからありますよね。我々はどういう方に福音を伝えているのかということも振り返ってみると、まあ、自分に対してよくしてくださった、まあ、方に何か重荷を感じて福音を伝えていくことがあったかもしれませんが、まあ、その方はそうですね、何かね、世にいる時に私たちに何か良きことをしてくださった、ね、コップ一杯水一杯をくださった、まあ、そういう方でも神様は、私たちを通して福音を伝えて救ってくださって永遠の常しえの命に迎え入れてくださる、まあ、こういうわけですから、まあ、水いっぱいくださるものも神様はその報いを失わないとこういうわけですから、私たちに、よくしてくださるものは、まあ、祝福を受けて救いを受けていく、常しえの命を預かっていく、なぜなら私たちから、まあ、福音が伝えられていくからです。まあ、それもまた真実ですね。ですから、12節、また何じらもし人のものに忠ならずば、誰か何じらのものを何じらにあたうべき。まあ、人間の、そうですね、人間に対して忠実でなければ神様がその人を信頼するでしょうかという、まあ、そういう例えですね。ですから、神様の信頼というものが一番これは、まあ、素晴らしいわけであります。私たちにとって神の信頼を得ていく、
まあ、そこは、重要なことですね。ですから、まあ、神の信頼を得ていくためにはやはりこの、誰も見ていないところで、ね、神様は見ているでしょうけども、誰も見ていないところで、善意を 善というね、善意という、今悪意というのもよくね、悪意を持って、ウイルスが侵入してきますとか、そんな悪意を持ってやってるのかって思いますけど、悪意を持って、こう侵入してくる者がいるこの時代にあって、我々は善意を持ってそれを積み重ねていくんだけれども、それは人の見えないところでやっていくということですね。人が見ていないところで何をやってるかっていうのが人間の価値ですよね。私たちは神を恐れ敬っている人は、それはあの世の中の人と、まあ、世の中の人でも神を信じている人と信じていない人は違いますよ。ですから私たちは神を信じているんじゃなくて、神が見ているということを知っているわけですから、まあ、これはあのそれをですね、否定してしまうと我々の過去のお証も何もなくなっていきますから、私たちが本当にですね、それは否定できない事実でありますね。神様が私と共に、ね、しかも私は神と共に歩んでいるわけ。そうなってまいりましたときに、まあ、人の見ていないところで善意を忠実に積み重ねていくことが神様から喜ばれる道だし、まあ、あの神様から報いを受けていく、そうですね。人から見られて褒められたらもう報いはありません。それはもうそれで、あの、報いはもう受けたからっていうんですね。右の手のすることを左の手に知らせるな、まあ、こう聖書は書いてありますね。ですから、あなたはですね、人に見られるために大通りでお祈りするんじゃない、ね、部屋に閉じこもって隠れたるに見たも神様に祈りなさい。隠れたるところで神様に、だからそうして、聖書はイエス様を教えてくださってますから、まあ私たちもそういうところで、誰も見ていないところで善を行えるかどうか、これはクリスチャンの本当に素晴らしいところですね。神様がを知っている方の素晴らしいところ、神を知っている人は、まあ、そこで本当に悪意を持ってじゃない、善意を持って行動していける。これは本当に祝福であります。これは恵みでありますね。ですから、しかしそれは見えないかというと、決して見えないわけでもなくて、人々、世の中の人々はそれを感じ取っていけるというか、行くわけでありますから、これが本当に不思議なところでありますね。我々キリストの香りを持って、そしてですね、この持ち行くものであるとこう言っておりますけど、その香りというのはやっぱりあの世の中の人も匂いを嗅ぐというのは、これは目で見えないものでもね、匂いというのは不思議なもんで、嗅覚って不思議なもんでありまして、はい、で壁で見えなくてもその向こうから匂いが濃くて、ああ何かおいしいもの食べてんじゃないか、こういうふうに感じることができるわけです。だから私たちも本当に神の前に忠実に善を持って見えないところで進んでおりますと、それはですね、やっぱりこうキリストの良き香りとなって世の中の人にこれが伝わっていくものですね。ですからこれもまた不思議なものでありますから、でなかったら世の中の人は神を知らない人々も多いですから、もう最近増えてきてますから、というか、まあ、多分そうだと思う。昔よりも今の方が増えてきてると、神を知らない人ね、神を信じるって言っても、まあ形だけで信じようかっていう人は多いかもしれない。でも我々は神を知っているっていうことは、これはすごいことだと思う。だから世の中の人もそういう人は、神を知らない人多いですか。神を知らない人、神を信じない人、神を、そうですね、が分からない人、神様について何も学んでない人、そういう人っていうのはですね、結局ですね、金 に使える、つまり富ですよね。神とね、富とに両方に使えることできないですから、我々はあの神様知ってますけど、世の中の人はじゃああと何かというと金様、金しか知らない、金を儲けるためにはどうしたらいいかというですね、もうそういうあのことに流されていくんじゃないかと思います、けれども、私たちはそうじゃありません、そういうものは求めないと、だから世の中の人はそれを求めて得られないんですから、そういうものを求めて、そしてですね、自ら滅んでいくっていうことが多いわけですね、それは自ら滅んでいくっていうのは歴史が証明しているわけですから、権力者もみんな自分の欲で滅んでいくんですね。権力者っていうのを見ていった時にはですね、自分の欲で滅んでいるっていうことですよ。聖書に出てくる、そうですね、アハシュエルソーっていうのが、ね、この、出てきますよね、エステル書に。エステルがですね、の、エステルはの、夫ですよね、言ってみれば夫なんだけど王様ですよ、アハシュエルソーっていうのは、別の歴史的にはクセルクセス一世ですよね。だからあのアハシュエルス王がエステルの信仰によって、ユダヤ人を救ったわけですね。ユダヤ人の命を救った、そういうことに用いられた素晴らしい王様 でエステルの、神様に対する、信仰を見て、いったと思いますよね。だからあなたが望むものは何か、国の半ばであっても私はあなたに与えると、あの王様でもそういうこと言います。国のあの時のペルシャっていうのはすごい帝国ですよ、大帝国ですよね。ペルシャは大帝国の最盛期ですから、多分7代目かぐらいクセルクセソーとクロスから始まってですね。だから本当にね、あの大帝国の、頂点に立った王様ですよ。ですからその時にクセルクセスはですね、エステル記に書かれたアハシュエロスという、ヘブライ的な発音でアハシュエロス王は、ユダヤ人の命を救ったんだけど、けれどもやっぱり彼が滅んでいったのは、要するにギリシャにまで、ギリシャといったらヨーロッパですね、アジアの帝国の大帝国を築いた、ペルシャ帝国でありましたけども、もっとあれ以上領土広げようと思うのかなと思うんだけど、もっともっとということで、ついにですね、エーゲ海越えてギリシャといういわゆる西洋に足を踏み入れてしまった、だからやっぱり欲望ですね、そういうものを求めて、しまった。それによってですね、彼は衰退していくわけですよね。だから、そして衰退して落ちぶれていって、歴史的に見るとですね、それで神様をあのバビロンのネブカデネザルのようにですね、バビロン帝国の、あの新バビロニア帝国のネブカデネザルのようにですね、天には本当の神様がいると思ったっていうんだったらまだいいんですけれども、彼はアーシュエロスはゾロアスター教の方に金をつぎ込むようになって、そしてですね、そっちの方に晩年はなっていった、だからやっぱり人間というのはどうやって滅んでるのかということは少し歴史からも学ぶことができるわけ。だから私たちは神と富とに両方に金使うことはできません。本当は自分の身近なところにね、エステルという誠の神様を、そうですね、信仰、モルデカイもその叔父ですよね、モルデカイも本当に素晴らしい信仰を持っている方々がいらっしゃったんだけども、だからあの当時の大帝国の王たちの、そうですね、その人生はどうだったかと、信仰的な観点から見ていくと、これまた、
やっぱり一国のですねリーダーたるものであってもですね、謙虚に福音に触れる接する機会っていうのはあるわけです。けれども謙虚にそこへ耳を傾けた人とそうでない人は全く違いますね、人生が。ですから、まあいずれにしてもその不義の富っていうのは不義の富、まあ不義の富っていうことかもしれませんけれども、まあ世の中のシステムっていうのはまあそういうことじゃないかと思うんですね。ですから、いや、だから今うーんそうですね、まあそういうことだから、あの中央銀行で、ね、あのお金っていうのは印刷するわけじゃありません、まあまあ、あそこは中央銀行で印刷してるわけではないけど、造幣局っていうのがあるのか、まあ印刷するのはするんでしょうけどもね。でもそれはあのどれだけ印刷してもですね、あの誰かのものにはならないわけですね。それ誰かのものにしたらまずいわけですから、あのだから印刷してお金はまあできるんだけども、うん、それはあのあれですね、日本銀行の借金として扱うわけですね。だから借金から始まってる、うん、だからでそれ貸した人は誰ですか。貸した人はいない、貸した人はいない、ただ借りたお金として扱う、それを各銀行に。だから本当に世の中で私たちが今お金といえるものは、通帳の中の数字でしかないですね。いや実際に現金があるじゃないですかってこう言いますから、その現金というのはその通帳のお金を移動するときに、ね、空中を移動しなきゃいけないときにはその現金に変えていくだけのただのその記憶の媒体でしかないですね。だからあのそういうシステムですよ、人間の世界、はい、だからこのこれがまたこれ今後どうなっていくかっていうのもこれまた人間が考えることが、まあ、神様は別にそれが関係する問題じゃないです、人間がやってる。けれども、まあ、けれどもですね、人間の世界においては、人間のやっぱり、業に入れては業に従うというのは、これ、やはりそういうことですから、イエス様は、そうですね、あの税金をですね、払うときにですね、うん、こう、これこれこれをこうちゃんとこう魚を釣ってきて、その中に金貨が、ね、入っている、それで税金払いなさい、私の分とあなたたちのお弟子さんたちね、あなたたちの分もそれで払いなさいと。ちゃんと払ってるわけですから、まあそれをまあ世の中に対してイエス様はちゃんと世の中のシステムに従っているわけです、けれども、うん、でけれどもあの有名なところですね、あのそだけどもそれに支配されてるわけじゃないですね、うん、だからイエス様の上げ足を取ろうと思ってあるがあの学者たちがですね、貢ぎ物をですね、あの時はローマ帝国ですから、イスラエルといってもローマ帝国の植民地ですから、言ってみれば、うん、だからカイザルっていうローマ帝国の皇帝にですね貢ぎ物を納めるのはいいのか悪いのか、うん、いいって言ったらですね他のイエス様を信じているユダヤ人の人たちから反感を食らう、これでイエス様を潰していけるね、うん、悪いといえばですねこの人はですね反社会的な人だとこういうふうに言われる、言ってですね、またそれで揚げ足引っ張ってですね、イエス様を潰していこうと。まあだからユダヤ人の学者っていうのは頭はいいんだけれども、だけどもどっち答えてもどっち転んでもですねこの人をまあやりごめてやるっていうね、こういうまあ本当に悪意っていうのはこういうもんですよね、悪意を持って、まあ、本当に真理を尋ね求めたいと思って聞いたわけじゃなくてね、うん、だからカイザルにですねそういうものを納めるのはいいことなんですか悪いことなんですか、まあ、そういうような、うん、どっちかで答えてください、イエスなのかどうなのか、うん、でもイエス様はそのそうですね、そのお金をじゃあ持ってきなさいと、ねね、そしてお金のそのまあみんなあの時の皇帝っていうのはですね、うん、お金に自分のそうですね顔をまあ、掘ってるのが、まあ、あの書いているわけですね、まあ、それはどこでもそうですよ、うん、だから、このお、ねこれは誰の顔かとこういうふうにイエス様は聞いたときに、それはカイザルです、カイザルのお金ですってこういうふうに言う、だからカイザルのものはカイザルに返しなさい、神のものは神に返しなさいとこうイエス様は答えたんです。 だからそれに対して誰ももう反論できない。ユダヤ人は誰も反論できない、そして民衆はいよいよイエス様を信じ信頼し従っていった。ですからまあ本当に世の中の人はいろんなところからそうですね、落とし入れようと思ってですよ、正しい人をですね、これはまあそういう悪魔サタンのに翻弄されているとしか思えないですけど、人を翻弄して落とし入れようとこういうふうに思う人もいますけども、まあ、私たちは神の聖霊の知恵を持って聖霊が私たちに必要なことを語らしめてその時その時与えてくださるからまあね、そして、私たちは神と富とに金使うことはできません。神と富、ね、この二つに両方に二股かけて、ね、二頭大物というのもあるけどもこれは一頭も得なくなりますから両方に使えることができます。私たちはこのイエス様にお仕えし、それが私たちが自由になっていく幸いな道のりですね。ですから、でもこの14節に書かれているように欲深きパリサイ人ら、パリサイ人というのは学者ですよね、学者パリサイ人、ユダヤ人の学者ですね。パリサイ人らこの全てのことを聞きてイエスを嘲笑うというね、まあ本当に、そういう例え話を聞いてもですね、それは頭いい人が頭のいい人たちが理解できない、その本当のそこの真髄をですね。でもこのパリサイ人の中でもニコデモという人はイエス様を信じた人ですね。だからそのパリサイ人の中にも個人的にはですねイエス様を信じていった人がいた。その人に対してイエス様は救いの道をちゃんと示していらっしゃった。水と霊によって新しく生まれなさい。ニコデモ、ね、だから、まあ、イエス様は本当にパリサイ人であろうが何であろうがイエス様も神のを求めてくる人に対しては、まあ、本当に、誰も拒まないわけであります、だから、これのことを聞いてイエス様を嘲笑う。イエス彼らに言ったも、何じらは人の前に己を義とするものない。これは己の義、ね、己を義としていく、こういうものが我々は神の義を求めていく、ね、けれども己の義を、ね、求めている人もいる、されど神は何じらの心を知りたも、神様はだけど見てますよと、あなたたちが人が見てないところで何をしているかということが神様から祝福されていく、これはだから大切なことだということでありますが、我々これよく知ってますよね。だから人の中に尊ばるものは神の前に憎まれるものない。まあある意味でだから人から尊ばれて本当に素晴らしい人もいるんでしょうけども、けれども人から尊ばれることを求めてしまうとやはりそれはおかしくなってますね。ですから、私たちは神様の視点でそうですねこう動いていけるということは素晴らしいことですね。16節、起きてと預言者とはヨハネまでであってその時より神の国は述べ伝えられ人を皆激しく責めてこれに入るということでありました。起きてと預言者とはヨハネまでである。まあ、聖書ははっきりそう書いてあるんですね。だからこのヨハネというのはバプテスマのヨハネ、まあ、イエス・キリストに洗礼を施したあのヨハネでありますね。だからヨハネというのはまあ最後の預言者、これは掟というのは旧約聖書ですね。旧約聖書もまあヨハネまで、まあ実際イエス様を境に旧約と新約っていう言い方にしてますけど、イエス様はこのヨハネ、バプテスマのヨハネが旧約聖書の終わり、これで、 バプテスマのヨハネ以降、これは新しい時代になってきた。そしてその時より神の国は述べ伝えられてきました。つまり我々のこの受けた、また我々が伝えている水と霊のね、この救いがこう始まってきた、ということですから、されど17節、掟の一角のおつるよりも天地の過ぎゆくは易し。だけどもですね、旧約聖書も新約聖書もですね、神の言葉は一点一角も来ることありませんし、過ぎることもありません、廃れることもありません。それよりも天地が廃れる方がはるかに簡単だ、まあそう言ってますね。この天地は過ぎゆくけれども、我が言葉は過ぎゆくことなし、まあ、イエス様の言葉、神の言葉は、まあ、過ぎることはありませんね。まあそのまあそういうことで、まあ本当にこの、まあ聖書を読んでいった時に、まあこの不義だとか悪しき裁判官だとか、まあいろいろそういうあの人々が出てきますけど、それは我々のことを例えてるわけじゃないし、イエス様のことでもないんだけども、この世の中のそういう人たちですらも、そうですね、何をしているかというところを見ていけば、私たちはまして我々はもっと素晴らしい、そうですね、ものであるからという話でありますよね。まあご一緒にお祈りをして、また終わることいたしましょう。ご一緒にお祈りして、ハレルヤハレルヤ。